変えて時間を未来のために使おう。こんにちは、ガッキーと研修講師の二垣です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。ガッキー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先生、
はい、
ガッキー先生は猫好きって前からお話しされてましたよね、うんうんうん、なんか猫グッズあるとすぐ買ってしまう。
あ、そうそう、猫グッズもそうですし、猫自体も大好きですね。
そうですよね、うん、猫以外って何か買ったりするんですか？
うん、ありがとうございます。私自身は子供の頃ですね、うん、まあ、父が結構生き物を育てたりとかっていうのをやってたんで、金魚飼ったりとか、父のなんていうんですかね、捕まえたザリガニ、海とか行くと近くに田んぼがあったりするじゃないですか。すると手づかみで捕まえるんですよ、はいはい、父が。で、そうそう、それでそのザリガニ飼ったりとかっていうのがあって、うん、まあだからその水の中の生き物みたいなものを、うん、まあ何度か飼ったことはあったんですけれども、
はいはい、
まあ結婚してからは、まあなかなかちょっと水槽の手入れとかどうするとか、水槽って場所取るじゃないですか。
そうですね。
って思ってたんですよね。
うん、
で、なんですけど、まあ、子供が生まれた後、長男が生まれた後に、うん、まあ、夫がですね、はい、ある日、何の気まぐれか、
はいはい。
亀買ってきたんですよ。
ん？亀。
それこそ縁日とか行くと、亀ってあるかもしれないけども、ペットショップが近所にあって、金魚売ってたりとか、はい、
まあ、
そういうペットショップ、
ね、
そう、なんか商店街の中にあったりとか、
はいはい、
ね、で、そういうところで、なんでか知んないけど、亀買ってきたんですよ。緑亀って、なんか昔、500円玉ぐらいの。
はいはい、ちっちゃいやつ。
う
ん
う
ん、
そうそう。それね、2匹買ってきたんですね。で、手のひらに2匹が乗るくらいの、まあそんな感じだったんですけども。はい、で、まあその子がですね、ずっといるんです。間もなく30。うん、3歳ぐらいです。
はい、今もいるっていうことですか？
そうなんですよ。すごい。だ、私ずっとその亀飼ってるんですけども。
すごい。
そう。
え、じゃあ、買った時は500円玉ぐらいだったんですよね。
そうそうそう。今私の顔より大きいですね。そう、大きくなるんですよ。あのままだったらめっちゃ可愛いのにみたいな。そう、なんですね。で、なんですけど、まあまあまあ、でもそのね、30年の間にだんだん大きくなっていくわけですが、まあ、2匹ともね、だから元気にいるんですけど、2匹ね、でもね、オスメスなのかな、わかんないけど、大きさがちょっと違うんですよ。最初は同じように見えたのに、
うん、
若干こう、なんて言ったらいいのかな、亀の甲羅って、
はい、
平面じゃなくて、こう、こんもりしてるじゃないですか。
はいはい、盛り上がってますよね。
その盛り上がりが、うん、強い方がちっちゃめで、ちょっとなだらかな方が大きめなんですけども、まあそういう2匹なんですよね。うん、
じゃあどっちかがオスでどっちかがメスなんでしょうね。うん、
でもよくわかんないからなんですけども、そうなんですよ。で、まあその最初ね、そのちっちゃな2匹買ってきたじゃないですか。私カメ飼うのは初めてだったんですね、それで。
うん。
うん、で、まあ一応調べたり、ペットショップで聞いたりとかってしながらだったんですけども、はい、そもそも亀って本来は野生だとなんか生き物食べるんですよ。だから生き餌とかあったりするんですけど、とてもちょっとそんなことできないから、亀の餌って金魚の餌みたいな亀バージョンが売ってるんですよね。
うん、ああ、ちょっと固形のやつ、
うん。そうそう、粒、粒ですね、うん。で、まあそれを買ってきて、まあちょっとずつあげてですね。
は
い、うん、で、まあ、亀ってでも、実は冬冬眠する生き物なんですよ。緑亀ね、はい、緑亀、冬眠する亀なんですよ、
は
い。で、どうするんだと思ってさ、冬ですね。うん、で、そしたら、まあ、まあ、ペットショップで聞いたら、冬眠させちゃうか、はい、本来だと土の中に潜って冬眠したりするんですって。で、春だと出てくるらしいんですけども。
はい、
で、それか、もう、ヒーターとか入れて、水温を保って、冬眠させないで冬を越させるか、
うん、どっちでもいいんですか？冬眠させなくてもいいんですか？
うん。で、冬眠させなければ、餌食べ続けるから、体力落ちないよって。冬眠するとその間食べないから、
うん、うんうん。
体力がないと、もしかしたら死んじゃうかもしれないよって。 じゃあ、導入させるのやめようと思って、で、サーモスタット入れて、水槽にね、カメって、まあ、種類にもよるんですけど、ミドリガメの場合は、泳がせるわけじゃなくて、
はい、
うん。下に薄く水が張ってあるっていうのがいい。
ああ、はいはい。なんかこう。
そう。で、
うん、小川のせせらぎじゃないけど。
そうそう、それで、甲羅干ししたりするから、うん、小さい時は特になんですけど、乗っかれるような石みたいなやつを中に入れといて、その上で、はい、甲羅干しできたりとかするように。
うん。
うん、で、まあ、最初の年はだから結局、25度ぐらいの水温を保ちながら、部屋の中で、部屋の中の窓際で朝方日差しが入るくらいの場所で飼ってたんですよね。うん、
はい、
うん、で、まあ無事に冬を越して、
うん
ね、で、まあそうやって何年もなんですけど、最初の冬を越したら、まあ、体力がついたのか、あんまりなんていうんですか、こうヒーターとか入れなくてもなんかそれなりにやっていけるようになっててですね。で、冬は冬であんまり餌食べなくなるんですけど、うん、じーっとしてるんだけれども、うん、また春ぐらいの水温が上がってくると途端に動き出してっていう感じになって、まああんまりね、手間かかんないですよね。うん。
でも水槽の手入れとか大変じゃないですか？洗ったりとか。
うんうんうんうん。
水槽洗ってもう一回こう、岩みたいなのこう敷き詰めてみたいな。
敷き詰めるほど敷き詰めない。
そうなんですね、
ちょっとポコンポコンポコンって置いてるみたいな感じなんですけども。
大変じゃないですか、だって。
で、結構だから最初はちっちゃいから、ガラスの、うん、小さい水槽で、うんうん、で、まあそこそこ深さがあるやつでも、まあそんなに大きくないから、まあお風呂場で洗ったりとかして、でね、まあ、亀ってやっぱりまあ、水も少ないからなんですけど、どうしても排泄物とかもあるから、水は汚すんですね。だから何日かに一回水変えたりとか、本当は毎日変えてもいいかもしれないけど、まあ、めんどくさいっていうのもあるんで、何日かに一回変えてて、で、まあ、帰ってたんですね。でですよ、何回か脱走されたことがあるんですよ。
乗り越え、
そうそうそうそうそう。出
ちゃうっていうことですよね。
亀の大きさがだんだん大きくなってくると、水槽の縁に手がかかるようになって、
うん、
で、登れる台があるから、まあ、なおさらなんですけども、でね、乗り越えていってしまうっていうことが何回かあって、で、うん。で、最初の冬越した後って、もう別に家の中に入れとかなくてもいいやと思って、うちマンションの1階だったから、マンションのその、うん、まあ、物干し台のあるところ、
はいはい、
コンクリートになってる、そこのに、うん、水槽を置いて飼ってたんですよね。うんうん、で、さあ、朝、いないとかっていうのが、まあ実際起こってですね。で、ただマンションの、まあ専用には、1階が専用にはなんですけど、何世帯かこう横繋がってるんですよね。
はいはいはい。
で、フェンスみたいのがこうあるんで、その中ってくぐれちゃうんですね、亀がね。なんだけど、うん、その端っこ、一番端っこってコンクリートでこう上がってて、亀の力では外に出れないぐらいの高さがあるんですよ。
はい。
で、だ絶対この庭のどっかにいるってなって、亀捜索隊ですね、そうなるとね。で、バケツを持ってってですね、うん、すみません、お宅の庭に亀がいませんかで、何回か、あ、いますって言われて、すみません、このバケツに入れて持ってきてくれませんかって言って。そうなんです。そんなことが何回かありまして、だからそうするとやっぱり、これは脱走させてはいけないと思って、深いやっぱり入れ物に入れなきゃいけないってなるじゃないですか。
うんうん、
で、今度ですね、だんだん亀が大きくなると、うん、ガラスだとですね、めちゃくちゃ高いのと、あとガラスのケースってすんごい重たいんですよ、はい、大きいのって。
そうですよね。金魚鉢でも重いですもんね。
もうね、水変えんのが大変になっちゃって、
うんうん、
で、まあ、これも、調べたんですけども、亀飼ってる人同士の情報交換してる場所が、まあ、あってですね。亀飼ってる人はどうやら、ホームセンターで売っている押し入れ用の衣装ケースを使ってるらしいっていうのが分かったんですよ。結構大きさもいろいろあるし、深さもいろいろあるじゃないですか。
はいはい、高さもあるし、ね。
そうそうそう。うん、で、プラスチックが割と丈夫なやつと割と薄っぺらいやつともいろいろあるんですけども、はいはい、
ありますね、
だまあ若干丈夫なやつで、うん、そこそこ深さがあって、亀は乗り越えないっていう深さのやつで、うん、で、っていうので、まあ、未だに飼ってるんですよね。
すごい、
うん。
やっぱり、 雨は万年って言いますからね。
いやだって寿命ね、やっぱ調べたんですけど、ミドリガメってミシシッピアカミミガメって一時期外来種だって結構問題視されたやつなんですよ。池とかに捨てちゃって増えちゃって生態系壊すって言って、で、はいはい、寿命ね40年から50年なんですよ。
すごい人みたい。
そうなの。だからね、もう絶対ね気まぐれで買っていいものじゃないんですよね。まあでも一回飼っちゃったら責任持たないとじゃないですか。
そりゃそうですよね。そう、
だから変な死なせ方したくないし、まああと10年か20年生きるわけですけどなんですけども、だからまあちょっとね、まあなんていうのかな、こうすごい手間がかかるわけじゃなくて、定期的に水替えと餌やりさえしていればいいから、まあこのままちょっとね、まあ育てていくかなというか、飼っていくかなっていう感じなんですけどもまだね、まだ成長してるんですよね。で、なんでわかるかというと、カメって、脱皮するんですよ。
脱皮
って言ったらいいのかな。カメの構造的に、なんとなくわかると思うんですけど、こう、手足、首がある胴体の肉の部分と、甲羅、はい、包んでる甲羅と、はいはい、に、まあ、二つの構造になってるんですけども、うん、肉は、まあ、人もそうだけど、食べれば太るんですよね。
うん、
食べれば大きくなるんですよ。
はいはい、
甲羅って後からこう成長していくじゃないですか。だから成長スピードが肉の部分と甲羅の部分で違うんですよ。で、甲羅は成長するとですね、下からこう浮き上がっていって、鱗が剥がれるみたいな感じに、亀甲、亀の模様あるじゃないですか。
はいはい、
あれがペロって剥がれるんですよね。
パーツが剥がれるって
こと。そう。
一気にカパって。違う。
じゃないの、じゃあ、亀甲の模様の一枚とか、一、はいはい、枚きれいに剥がれない場合は、なんか半分ぐらいが欠けて、で、水槽にだから、浮いてたり沈んでたりするわけですよ。ペロッと剥がれた、爪のでっかいのみたいなのが、薄い爪のでっかいのみたいな。はい、そうそう。で、最初はなんか、ちっちゃい時は、これゴミかな、なんだろうと思ってたんだけど、そのうち、これ、甲羅だ、甲羅と思って。そう、そうやって大きくなるんですよね。で、ペットショップに聞いたら、これまた飼ってみて初めて分かった事実なんですけど、要するに成長スピードが甲羅と、体で違うから、太らせすぎると死にますよって言われたんです。
圧迫されちゃう。
肉の成長がどんどんいっちゃうと、圧死するからって言われて、ダイエットしてくださいって。
甲羅にね。
そう。甲羅が成長しない、遅いから、追いつかないから、と思って。で、食べさせればいいかと思ってたと思ったら、お尻から肉がはみ出るようになったらダイエットしてくださいねって。か
わいい。
そう、だから、いつもお尻見てるんです。大丈夫かな。いつもお尻。か
わいい。
そうなんです。まあね、でも、まあ、亀って喋りもしないし、愛想が、ね、いいわけでも何でもないんですけど、でもそうやってね、こう、まあ、人が寄ると餌くれっていう、まあ、行動は起こすし、元気に食べてて、変わりがないっていうことが、実はすごい大事だなっていうのを、なんかすごく感じて、やっぱ、なんていうのかな、こう、生き物、コミュニケーション取れないかもしれないけど、生き物がいるって、やっぱすごくその癒しになったりとか、気持ちが落ち着いたりとかね、なんかぼーっと眺めてるとやっぱ癒されるわけですね、そういうのって。やっぱ、まあ、そういう存在があるっていうのはいいことかなとは思いますよ。でも気まぐれで買ってきちゃいけない絶対
そうですね、命ですからね。
もうね、そうだ、そんな未来を想定しつつに買ってきてるわけですよね夫はね。もうだからさ、ね、まあまあそう、お金もかかんないし、そんな手間もかかんないんですけどね。まあでもね、ということで、はい、長年連れ添っているカメが2匹おります。
じゃあこれからも当分。
そうですね、もちろんもちろん、ちゃんと最後までね、面倒見ようと思っていますけども。
じゃあまだ成長中の亀さんと。
はい、そうなんですよ。今だから剥がれる甲羅が直径3センチ4センチぐらいのでっかい甲羅なんで、そうなんですよ。だからベロッとこう落っこってるわけですね。もうそんなのね、あ、また剥がれてると思いながら。
他にもなんか動物飼っ 飼い始めたらぜひ報告してくださいね。
まあ、そうですね、飼い始めるは分かんないけど、あの猫の話はね、かつてかつてもまたいろいろあるので、うんうん、まあ、ちょっとどっかのタイミングでお話できたらなと思います。
意外でした、亀を飼ってるガッキー先生。
そうそう、亀は飼わないと
今まで知りませんでした。
分からないことがいっぱいあったん
で。ガッキー先生、楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。